こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、長山さん帰ってきました、京都に。
お、鹿児島から。先週は鹿児島で。
先週は鹿児島から。
はい。
親父がちょっとね、戦闘で倒れて、入院したと。
大
変でしたね。で、先週一週は、その、倒れてから3日目とか4日目だったのかな。
うんうん、
病院に運び込まれて、日曜日、その収録の前日、先週の収録の前日はすごく調子が良さそうだったんだけど、
うんうんうん、
その収録日の昼間面会に行ったらだいぶしんどそうになってたっていう話をしてた。で、もしかしたらこの収録の後になんか連絡があるかも的な話をしてたと思うんですよね。
うんうんうん、ですね。
はい。で、まあ、ちょっとその辺の話を、しとこうと思うんですけど、前回の収録が終わったのが何時だ ?10 時、まあ、10時、11時前ぐらいか。
うん、うん。
だいたいこう1時間ぐらい喋って、
ね。うん。
そしたらなんか携帯が鳴ったんですよね、母親の。
うんうん。
おっと思って、なんかタイミングもおって思ったんだけど、まあ、病院からで、で、ちょっと、親父の調子が良くなさそうであると。
うん。
で、もしかしたら、まあ、今、すぐすぐなんとかってわけじゃないから、そこはご安心くださいと。
は
あ、
は
あ
は
あ、で、ただ、数値があまりにも悪いので、
うん、
ちょっとこう、何かあるかもしれないし、明日、病院で先生から、今後のことについて説明があると思いますと。
うんうんうん、
ありますと。
うん。
いう、話で、なんかその、月曜日の昼間に、まあ、今後のその治療方針について、いろんな科の先生とか看護師さんとか含めて、うんうん、まあ、カンファレンスっていう形で、まあ、相談会みたいなやつをやってるらしいんですけど、
うんうん、
それでうちの父の内容について話をしたらしいんですよね。
うんうん、
で、そこで、ちょっとこう、まあ、一度ご家族にちゃんと、ご説明した方がいいんじゃないかって話が出たんで、みたいな話で、
うん、
ほうほうほうみたいな。とりあえず、その日の夜は、まあ、心配してたんですけど、何の連絡もなかったんですよね。うん、で、およかったよかったと。いうことで、よかったよかっただったんですけど、
うん、
翌日ですね、火曜日か。火曜日に、うん、面会に行ったらですね、まあ、だいぶ調子が悪そうなんですよ。もうその、うつろうつろしててというか、しんどそう。
意識が朦朧としてるみたいな。
なんか熱が出てたんですよね。38度ぐらい。
辛そうな感じなのかな。
うん、で、まあ、肺炎を起こしてると。
ああ、危ないですね、それはね。
危ないんですよ。うん、で、まあ、一応その、我が家の方針としては、
うん、
ちょっと前回も話したかもしれないんですけど、うちの親父がね、自分の父親、私から見ておじいさん、
うん。
親父の親父が、最後ね、その病院で亡くなったんですけど、
うんうん、
その、ちょっとどんな病気だったかはちょっと私は覚えてないんですが、まあ最後本当こう、うん、いわゆる寝たきり老人みたいな、
うんうん、
こう、相関、まあ、チューブが入って、まあ、呼びかけにも反応しないみたいな、
うん、
反応してたのかな。なんかまあ、要はその、すごくこう、あまり、その時の親父の印象からすると人間らしくない形でいたみたいな風に思ってたらしくて、親父はね、
うんうんうんうん。
自分はもうあんな風には死にたくないと。
うん、
だから、もう絶対自分に管は入れるなっていうのをもうこの30年、40年ずっと言い続けてるんですよ。
うん、親父は。
もうなんか。
よっぽどでもその固い決意ってことなんですね、でもそれはね。
そう、うん。断るごとに言っても自分はぽっくり行きたいから、うん、そうやってもう。うん、だらだらと生かしてくれるな的なことを言ってたんで、
うん、
まあそれは私の母も聞いてたんで、
うん、
じゃあ我が家の方針はこうですっていうのも今回もう先生にお伝えしてるんですよね。その管を入れてほしくないみたいなことを。
うんうんうん、
だから当然その、病院への選択肢としてはその送還みたいな形とか気管切開してみたいなのはないんですけど、
うん
うん、でその火曜日翌日先生が改めてその説明しますって言ってですね、こう、まあ、母と話を聞いたんですよ。で、結構、うん、その、いわゆる医局の偉い人みたいな、一番偉い先生が来て説明をしたんですけど、うん、まあ、正直今の親父の状態良くないと、
うん。
その時点では。 血中酸素飽和度っていうんですか、あの SPO2 ってやつですね。
SPO2? はいはい。
うん。あの値が、その時点で93とか2とかあったんですよ。
ああ、低いね。うん。
低い。でもね、これでも、で、これどうやって出してるかっていうと、100% 酸素を入れてたと言うんですね。で、これね、酸素濃度が高すぎるって言うんですよ、先生が言うには。
え？どういうこと？
酸素って空気中に
20%ぐらいしか。なるほど、その吸わせる酸素の濃度が高すぎるってことですね。
高すぎる。正直 100% 酸素で吸わせるもんじゃないって。これはもう最終手段としてやってて。
それをやってるにも関わらず、その数値ですっていうことなんですね。
そうそうそうそう。これだから酸素濃度下げると、それの値がどんどん下がっていってしまう状態で、もう肺の状態が相当良くないですと。で、お父さんは昔からタバコを吸ってたんでしょって話で、レントゲン見せてもらったんですけど、その肺気腫っていうんですか、その肺がもうヘチマみたいになってるんですよね。肺の画像、なんか本当はスポンジみたいにこう目が細かくなってなきゃいけないのに、本当もうびっくりするぐらいヘチマみたいな感じになってて。
ヘチマって？その、隙間
ヘチマってさ、スカスカじゃないですか。
はいはいはい。あのヘチマたわしみたいなやつですよね。
そうそうそう。
ああ、じゃあ、あの、そのキメが細かいスポンジじゃなくて、もうスカスカの。
そうそうそう。
ああ。
台所のスポンジみたいになってなきゃいけないのに、そのもうほ
ん
とヘチマみたいになってるんですよ。
全然違うじゃん。
見ると。タバコの、長年のタバコのせいで。だからタバコはもうほ
ん
と良くないんですけど、
うん、
その肺にはね。
うん。
で、まあ、なってますと。で、まあ、そもそもその表面積が少ないから、酸素が少ない、
うん。ああ、そっかそっか。
うん。で、その SPO2 の値が、下がって93とかは本当は相当息苦しいはずなんだけど、
うん、
この何日間か、まあそれでもこう意識があって、まあ返事もできるようになったなら、これはお父さんが、もう長年この、いわゆるこのヘチマ肺みたいな状態で過ごしてたから、これに慣れてるんじゃないかって話なんですよね。
ああ、もうなんか、あれか、あの、鉱山トレーニングみたいな感じで。
そうそうそうそうそう。
標高が高いところに住んでる人みたいな状態になってるってことですね。
そうそうそう。だから、あの人は我々と同じ標高にいながら、勝手に鉱山トレーニングをしてる状態になってるわけですよ。
そこで。笑っちゃいますけど。
笑い事じゃないけど、
笑い事じゃないですけども、そういう状態なんだろうな。なるほど。
そういう状態なんですよ。
腑に落ちます、それはでも。
腑に落ちるでしょ。で、まあ、なるほど、みたいな。で、で、その今の最新のレントゲンを見たら片方の肺が真っ白なんですよね。
うん。
炎症を起こしてて。で、その先生の時の説明では、肺炎になってると。
肺炎ね。うん、
で、肺炎の治し方を、その医学、そのね、病院にいる若い先生、医学部生とかに聞くと、
うん。
なんて答えるかっていうと、大体抗生物質で治しますっていうらしいですね。
ああ、抗生物質で炎症を抑えるってことかな。
うん。で、この答えは50点なんだと言うんですよ、その先生が。
うん。
で、本当は、その抗生物質も必要なんだけど、その肺に痰が溜まるらしいんですね。どんどん。炎症を起こしてるところ。
肺に痰が溜まるんだけど、その期間じゃなくて。そうそうそう。
要は、なんて言うんですかね、その、炎症を起こしてるところが。
あ、そこからいろいろこう、その、不要な老廃物みたいなのを排出してくるってことなのかな。
そうそうそうそう。そうそう。まあ、ニキビができて、なんかこう、ね、溜まる。
まあ、海みたいなのが出てくるとかね。うんうんうん、
そうそう。それを出さなきゃいけないと。
うん、
で、健康な肺の人だったら、その、はーんって言ってれば、その自力で、この、なんとかこう、リハビリをして、
うん、
自力で出すっていうことは期待できるんだけど、正直お父さんはもうその段階ではないって言うんですよね。
うん。痰が出す、外に出せないと。
出せない。うん。
自分
で出せない。で、吸って、ってことのが、今、こう、意識がある状態で、こう、吸い出すにも、結構しんどいらしいんですよ。奥まで行かなきゃいけないと。
なんか、うちのひいばあちゃんがさ、それ、やってたな、しんどそうだったな。
やってました。
うん。
で、ここで、口から人工呼吸器につなげば、
うん、
肺に直接酸素も届けられるし、
うん、
その酸素濃度がもうちょっと柔らかい感じのやつを、柔らかいというか、その低い数値なんてのを、届けられるし、そこを使って、その痰が取れるらしいんですね。うん、その。要は口から
相関。人工呼吸。
そうそう。人工呼吸器の付け方が2種類あるらしくて、この口から、うん、口から管を入れると。
はいはい。
口から。で、その時に口から入れるとですね、普通の人間はおいってなるじゃないですか。
なりますね。うん。
で、その口から入れる時は、薬を使って意識レベルを落とすらしいんですよ。
はあはあはあ、
要は、まあちょっとこう、ね、眠った状態
みたいな状態ですよね。
そうそうそうそう。で、その中で、口から入れると。で、その状態だと、その、そこの管を使って、痰を吸い出すことができるらしいんですよ。で、その先には何があるかっていうと、その、 まあ、口にずっと入れ続けてると、基本だから意識がないから寝たきりになっちゃうんで、
うんうん、
気管切開って言って、こう、喉の下のところを、気管を切って、
うん、
そこから管を入れると。そこから人工呼吸器をつなぐと。
うん、
そうすると、意識をこう覚醒させることができますと。その後でね。
はははは。
で、ただ喋ることはできないらしいんですよ。その、声帯の下を、から空気の出し入れをするんで。
はいはい。そっちは通らなくなるってことなん
ですね。そうそうそう。
うん、
だから喋れなくはなるが、
うん、意識レベルは上がる。
戻せだと、
うん。
で、どうしますかと。で、今ならまだ間に合うと。うん、正直、明日これを判断するともう遅いと思うと、先生が言う。もう判断するのは今ですと。って言われて、で、まあ、親父はでも入れてくれるなってずっと言ってたわけですよ。
そうですね。
で、母親はもうすげえ困ってるわけ。で、もう母親もその親父の気持ちもわかってるんだけど、
うん、
で、まあ、ちょっと冷たい話なんですけど、正直僕は親父に対して、そこまで思い入れはなかったんですよ。で、ちょっと冷たい人間ですけど。
まあ、だから、お父さんの、まあ、自分の人生を全うするっていう生き方を尊重するっていうことですよね、古井さんが言ってるのは。
そう
そう。そうかもしれないっていうのとか、まあ、タバコとかお酒とかも、まあ、好き放題やるのも、まあ、それはそれで好きにしたらいいよと。あなたの人生だから。
自分がそうするって決めたんでしょ？
うんうん。
で、そうなる。で、それで死んでしまうっていうのを、まあ、ある意味、まあ、仕方ないというか、まあ、自分でそう選択したっていうことだったら、
うんうん、
親父もそうだなと思って、ね、うん、まあ、母親も結構そうなのかなと思ってたんですよね。で、むしろ、九州男児的に振る舞ってる親父に対して、母親は割とこう、振り回されてたと僕は見てたんで、子供の頃。
うんうんうん、
だから、その反面教師で今僕はすごい、こう、なんでしょうか。いろんなことをやってるんですけど
確かに全然な九州男児っぽさがクリスさんからみじんも感じませんからね。
ないでしょ
う。うん。
だからそうだと思ってたら意外とその母親とこで今回実家に帰ってよかったのは結構母親とも結構喋れたんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、聞いたらまあ要はこの数年はまあお父さんもそのね体がそんなに昔ほど動かなくなってるんで夜飲みにも行かないし、うん、パチンコにも行かないしまあ基本家にいると。で家にいて、まあ、その夫婦の時間をずっと過ごしてて、まあ、それは喧嘩もあるし、イライラすることもあるけど、まあ、なんかその、やっぱ、なんでしょうね、こう、二人で生活することに対する、その、心の支えじゃないですけど。
まあね、二人でいるということがね。
そうそうそう、うん。あ、そういうのがあったんだなっていうことが僕には対して、僕はすごい発見というか、
うんうん、
まあ、当たり前なんですけど。
まあ、近くにね、クリスさんが、まあ、ね、一緒に暮らしてるわけじゃないですからね。
そうなんです、うん、そうなんですよ。そんな遠くに京都に住んでね、鹿児島を半分去ったような人間が、
うん、
から言うことじゃないんですけど、まあでもそうだったんだったっていうことに、今回帰って結構近くに気がついて、
うん、
多分、だから僕今回帰ってなかったとしてですよ、鹿児島に。帰ってなくて電話口でどうすればいいって判断を仰がれたら、僕は多分、いや、そのままもう親父行かしてやれよみたいなことを多分言ってたと思うんですよね。でも、その場でそういうふうに先生からも言われて、しかもその、今回ね、その戦闘で息が止まって、それを蘇生されてみんなから助けてもらって、
うん、
で、意識も戻って、脳にダメージもないっていう状態に一回なっての肺炎なんで、
うん、
一回その、助かった命なんだから、もっと頑張ってみた方がいいんじゃないかって私は思いますと。先生が言ってくれて。
なるほど、なるほど。まあ、生かされた。というようですね、
そうそうそう、うん。肺炎を繰り返してて、もうずっと肺炎続いてますっていう状態だったら、私もお勧めしないけど、今回が初めてこうだっていうことだったら、
うん、
まだね、その、可能性はそんなに高くないかもしれないけど、ワンチャン可能性があるんだったら、それにかけてみるっていうのもいいんじゃないかと。うん、
なるほど。
って言われて、まあ最後、まあ親父に聞こうっつって、親父の子は言ったんですよね。で、親父もうなされてるんだけど、一応意識はあって、話は分かるっぽかったんで、うん、その先生が最初その相関しますかって言ったら、その最初首を振ってたんですけど、
うんうん、
まあなんか僕もなんかその時になったら気持ちがなんかちょっと入ってきちゃってというか、そうだよなって気持ちになってたんで、
うん、
そのなんかすごい、僕もなんか自然となんか涙が出て自分でも不思議だったんですけど、
うんうん、
そのなんか、あ、なんか自分なんか泣いてんなとか思いながら、その孫がね、会いたいって言ってるし、今回もそのおじいちゃんが大変だって言ったら、そのうちの三男とか、その話聞いただけで、おじいちゃんが死んじゃうって泣いたりもしてたし、
うんうんうん、
孫が応援してるし、孫に待ってないだろうっつって、
うん、
もうちょっと頑張ってみないかっつってこう声をかけてですね、
うん、
で、ちょっと不思議だったのは、もう結構親父もしんどそうにしてるし、結構緊迫したシーンだったんですけど、
うん、
うちの次男がね、次男も が、その、最近その、麻雀を覚えて、友達と麻雀やってるわ、つって、
うん。
おじいちゃんと麻雀が打ちたいって言ってるよって言ったら、その、麻雀やってるわっていうところで、ちょっと笑ってたんですよね、その、しんど
さん。お父さんが？
親父。そうそうそうそう。みたいな。あいつはしょうがないな、みたいな感じで、ちょっと、ふんって。
それがすごいな、もやしさん。
うん、そうそうそうそう、そうなのよ。で、僕、その反応を見て、
うん。
あ、なんかすごい、まだちょっと、頑張って生きようみたいな気持ちにもしかしたらなってくれるかなと思って。
なるほどね、確かに。
で、こう話をして、じゃあ、親父も最終的にはこう首を縦に分かったって感じで振って、
うん、
じゃあ先生お願いしますと。
うん。
いうことで、やるぞという判断をしたんですよね。
うんうん。
その後で別の先生が、その実際にこうその日の担当のそのセンター長とか偉い先生じゃなくて、その担当のもうちょっと若い先生が来たら、なんか、本当にやるんですかみたいな。いや、さっきあの、五分、50-50 って聞いて、話もありましたし、って言ったら、50-50 じゃなさそうなさ。でも、実際そんなに甘くないと思いますよ、みたいな。ちょっとなんか、いいんですか、ね、本当にみたいな。今度逆側の、その、あれを言ってくるんだけど、もう決めたしなと思って、うんうん、いや、大丈夫、やりますって言って、まあ、その日のうちに、口から、チューブを入れる判断をしてですね。
うん。
まあ、その時は待ってたんですね、その病院で。で、2時間ぐらい待ったのかな、待合室で。母親と、特に何、喋るでもなく、こう黙って待ってて。で、一応その手技が終わりましたって言って、もう一回面会に行ったら、もう親父眠ってて、口からこうチューブが入ってたんですよ。
うん。
で、まあ、翌日また同じ時間に面会に行くと、それでも同じように安定してて、で、口からこう、直接肺に酸素が入ってるんで、酸素濃度が30何パーセントの酸素でも、その SPO2 の値、SPO2 の値が100とかだったのかな。
うん。
で、やっぱすごい直接ね、お届けしますって感じでお届けすると。
直送なんですね、酸素を。
うん。で、一応そのターンも結構ちゃんと取ってますっていうことで、で、まあ、その水曜、それが水曜日だったんで、祝日で、
うん
うん。で、僕は京都に帰ってきたんですね、その日の夜に。
うんうん。
で、その後、まあ、木曜日に、母親が行ったら、気管切開をすると。要は、その寝たきりだとね、リハビリもできないので。
うんうん。
で、今度はその、口からじゃなくて、喉を切って、そこから、こう、直接、その、人工呼吸器につなぐ、っていうことをやって。
うん。
で、金曜日、面会に行ったら、まだ眠ってて。で、土曜日に母親が行ったら、うん、結構、ショックを受けた感じで電話してきて、
うんうんうんうん、
母親、どうしたんって言ったら、うん、いや、その、お父さんに会いに行ったら、ネットに寝てて、うん、一応その、前の2日とは違って、一応こっちの声に反応はするんだけど、
うん、
もう顔もすごいむくんでたし、手足もむくんでて、
うん、
で、しかもその目もうっすら開けて、目が濁ってると。
うんうん、
で、まあ、写真を撮って僕に見せてくれたんですけど、確かに、結構なん、ショッキングな見た目というか、ちょっと、元気な感じの親父じゃないんですよね。もう寝たきり。感ある感じの。えって思ったんだけど、まあ、病院からは別にその、ずっとこうですよみたいな説明はなかったっていうんで、
うんうん、
まあ、大丈夫じゃないかなと思ったら、一応その次の日の日曜日にはすごいこう、すっきりとした顔で、まあ、意識も戻って、うんうん、はい、もうちゃんと、まあ、起きて、で、なんでしょうね。その日は僕の弟の家族も面会に行ったらしいんですけど、
うん、
一応その、喋りはしないんですけど、
うん、
まあ目でアイコンタクトじゃないけど、ちゃんとこう顔を見たりとか、そういう反応はできてると。まあ喋りはしないんで喋ってないんですけど、
うんうんうん、
で、今日月曜日も行ったらまあ元気にしてて、まあ先生の説明だともうベッドから、なんかこう座って腰掛けた状態でなんかリハビリをちょっとずつ始め、リハビリってのは歩き回るじゃなくて、こうなんか体を動かして、ちょっとずつこうね、その体を動かせる状態にしていくことらしいんですけど、
うんうんうんうん、
が始まったっていうんで、かなり順調に回復はしてるんだなとは思いましたけど。いや、でも正直あの時その椅子の入れる判断をしなかったら、もう2日以内にはもしかしたら命がなかったかもってその時の先生が言ってたんで、まあ、よかったなって。だいぶ、
じゃあまあさ、ね、全然違う道に進んだって感じはしますね、でもね。
いや、でも怖いですね。その、もしその時に僕がもう、いこじになって、いや、もう親父が言ってたんで、もういいですよって言ってたら、もう違う、後戻りができない ところに行ってたわけじゃないですか。
うん、まあね、お父さんご自身もそのね、いや、いいよっていうことはご自身の意思としてもね、最初はやっぱそういうふうなことをされてたわけですしね。うん。
うん、まあ、みたいなことがあって、いや、なかなかね、ちょっとこう、人の命に関わる判断とか、まあ、自分の親なんでね、あれなんですけど、とこう、いろいろと考えることが、ところがありましたね。はい。
いや、でもなんかね、これからちょっとまたそれで警戒していって、
あ、そうですね。
少しでもね、良くなると、うん。特にこのね、肺炎の状態がどうにか出してもらえれば、なんか希望がやっぱりありそうっていう感じありますね。
はい。まあ、またちょっとこの経過が変わったら、またちょっとね、お伝えしていこうと。まず、誰か聞きたい人いるか分かんないけど、まあ、多分、ね、もしかしたらまだね、その、ご両親いらっしゃってて、まあ、ここから先、そのね、病気にならないとも限らないんで。
いや、でも僕はなんか、ね、まあ、ね、やっぱり、世代も一緒だし、親の世代も一緒なんで、うん、やっぱこの考えさせられますよ。その今はね、幸い僕の両親元気でやってますけども。うん、まあでも、まあ父親の方はね、結構タバコも吸ってたし、
うんうんうん、
酒も好きだし、まあやっぱり昔の人間みたいなところもあるから、
そうですね。
やっぱりこうね、身につまされるというか、やっぱり似たようなことは自分にも起こりうるなっていうことはね、リアルに想像しながら話を。うん、聞いてますね、いつも。うん、
いやー、ほんと孫の力ってすげえなと思いましたね。その30年、40年言い続けてた人間の気持ちを変えるだけの力があるんですよ、孫には。
いやー、面白いね、でも。それは、ね、うん。面白いっていうのは、その、興味深いというね、意味で、ね。
興味深いというね、うん。うん。
いや、それぐらい人を動かすだろうな。確かに孫、人格くらい変わりますもんね。
そうね。
孫と接してると。こんなに、ね、こんな人間だっけみたいな。
うん。そうそうそうそう。はい。まあそんな感じのことがございましたという。
そうか。
長山さんも大変だったんじゃないですか、その。
いや、まあ、クリスさんね、まあ、比べる話じゃないですけどね。まあ、クリスさんと比べちゃうと全然その、大したあれではないんですけども、うん、あの、やっぱ、あの、前回はあの、ね、下の子がコロナになったっていう話から、あの、妻にも感染が広がりましてですね。
あらら。
もう家庭内の方では、隔離がさらに一人増え、
うん、
下の子と妻が、あの、個室で隔離されて、上の子と僕が生活してるみたいな状態になったんですけども。
うん。
まあ、食事とか、あの、洗濯とか、まあ、いわゆる家事全般、妻にしてもらっていたのが、まあ、全部隔離でできなくなったので、まあ、僕の方で巻き取ってやるって感じなんですけども、まあ、仕事もあるので。
うんうん、そうですね。
なんかこれがまた結構やっぱ大変でしたね、ワンオペをしていて。今日はもうちょっともう隔離を、もう終え、もう大丈夫かねなんていう話をして、あの仕事、うんうんうん、あの家事とかはやってもらってる状態になったんですけども。
う
ん。
いやー、そうか。え、その体調的、症状的には大丈夫だったんですか？
症状的にはね、結構熱もひどくて、咳も、喉の痛みも強くて、僕の症状はすごく軽かったのに比べると、やっぱ重いなーって感じですね。で、5回目か4回目のワクチン、最新のワクチンを、妻打ってなくて、まあ、その差なのか、どうな、まあ、一応ね、その個人差もすごくあるウイルスなので、一概には言えないけど、まあ、その差もあるのかなとは思ってるんですけども、ただまあ、その肺炎とかね、なんかその、こう、やばいよっていうところまでは全然いかずに、まあ、非常に辛い熱が出て、その後は警戒したって感じなので、まあ、よかったはよかったんですけど。でもなんか、まだなんか、でも匂いがあまり、なんか細かい匂いの判別ができないとは言ってますね。
あ、そうなんだ。嗅覚にちょっと影響が。
うん、そう。
お
ー。で、や
っぱり大変ですね。
でもね、まあね、一時的にでもね、こうワンオペ状態になって、ちょっと、こう、やっぱりね、仕事をしながら子育て、家事をこう一人で回されてる人の辛さ、大変さっていうのがね、身に染みてよく分かって。
いや、マジでそうですよね。
これは凄すぎるって思ったので、うん、もう、ワンオペしてる全ての人たちが幸せになればいいなって思いながら
。
はい。家事をしてました。
いや、そう、わかりますよ。
うん。
わかる。あの、僕もなんか2年ぐらい前に妻が感染して5月のゴールデンウィークに隔離してた時もありましたけど、うちは言っても、上の子供2人がもうその時は中学高校とかだったんで、
結構聞い
て、ね、まあいろいろやってくれるんですよ。うんうん、そうそうそう。だから、一人じゃなかったんでね。あれですけど。うん。中山さん一人で子供ね、まだちっちゃい子二人って
。うん。でも小学生でしょ。これ幼稚園児二人とかだったらもう完全に死んでたなとか思うんですけど。
いや、やばいと思うね。うん。うん、
そう。まあ、でもやっぱりね、まあ、食事作るのはね、まあ僕も、あの、ご飯作るのは好きなのし、週末とか時間があれば、僕も食事を作ることはよくしてたんで、うんうん、そこはなんか特に心配はしてない。自分でも心配してなかったし、まあ、その辺はうまくいけたんですけども、うんうん、なんかね、あの、洗濯物畳むのがね、壊滅的にできないというか、あの、うん、ほうほうほう、洗濯がどんどん溜まっていくんですよね。で、一つはその、戦略として、普段は割と洗濯も溜めて、ね、あ、水も電気も時間ももったいないから溜めて回すって感じなんですけども、一人でやってるときはもう稼働率上げようと思って、洗濯機と乾燥機の。
うんうん。
なんでもうポンポン、もうその洗濯物を溜めずにポンポンポンポン回してたんですけども、まあ、どんどんどんどんこう洗濯が完了していくと、畳まなきゃいけないんだけど、それをたた細かく畳んでこう分類して運んでとかってやってる時間がなくて、それがなんかどんどん溜まってくっていうのが結構しんどかった。で、これはまあ子供に、あの、頑張って説得して、あの、ここまで畳んだらゲーム15分追加してやっていいとか、いろいろ交渉して、どうにか、あの、手伝ってもらったりとかしてね、やったりとかしたんですけど、畳むのがもうそもそも苦手っていうのもあって、洗濯自動畳み機が出ないかなって思いましたね。
うん。すごい。ゲーミフィケーションですね。
そうです。ゲーミフィケーション。まさにね、ゲームをね、釣るっていうゲーミフィケーションですけど。
うん。洗濯物畳んでね、スターをゲットしようみたいな。
スター
をなんか、パワーを貯めようみたいな。
そう、それをで15分、なんか、ゲームの時間が追加されます。あとはね、あの、髪の毛のセットができない。子供の。結んだり。
あ、そうか。長山さんのところは、女子だから、
う
ん。
そう、女子二人だから。
うんうん、うん。
あの、うん。まあ、習い事に連れてくのに、外に出すときに、まあ普段は妻に稽古を綺麗にしてもらってるんですけども、それがなんかもう僕がやると全然うまくいかないから、本当にこう溶かしてピンで止めておしまいみたいな感じになっちゃうんで、なんかもう見た目が全然違うみたいな感じになっちゃって、ちょっとかわいそうだなと思ったりはしましたね。
なるほど。まあ確かにな、僕、うん、まあ僕はだから、うちはもうオール男だし、自分も男兄弟だし、やったことないから、多分僕は絶対できないですね。そんなことはできない。
僕もできないんですけど。うん。だからその洋服のね、コーディネーションとか、これとこれ出してとかさ、その出す順番とかさ、うんうんうん、そういうのも全然わかんないし、うん、なんかそういうこう、うん、着たりするものとか、髪の毛とか、そういった身だしなみの部分は全然タッチしてないから、その、洗濯物とかはね、別にその、ね、やればまあ時間があればできるって感じだけど、身だしなみに関してはこう時間があっても全然できないってことがわかり、
はいはいはい。
あ、全然できないんだなっていうのを改めて思いました。
ああ、大変だな。
うん。
いや、でもまあ、あの、回復してきてるっていうことで よかったですよ。
うんうん。あの、そうそうそう。
ね、復帰してきてということで。
いや、ただやっぱりね、今までが結構、その妻がやっぱりいろいろ先回りしてね、その準備も、子供たちの準備したりとか、うんうん、片付けも先回りしてやるって感じで、こう、いろいろなところにこう、記憶、聞かせて先回りでやってたんですよ。なんでかって言って、まあやっぱり結局いろいろ時間がないので、
うんうんうん、
妻が動いた方が早いっていうのがまあ一番の理由なんですけども、ただやっぱりそれとトレードオフで、こう、いざこう、じゃあ妻がいなくなってみると、やっぱ子供自身のちょっとなんていうんですかね、こう生活力っていうのが、やっぱ思ってるより低いなっていうふうに個人的に思って感じてですね、なんかその、うん、そう、食べた後のものの片付けとかっていうのも、なんかできないし、
はいはいはい。
うん。うん。勉強宿題とかそういうのはね、できるんですけども、なんか片付けだったりとか、その、本当に細かいところですけどね、その洗面台が少しびしゃびしゃに濡れちゃったら、こう、さっと拭いとくとか、
はいはいはい、はい。
そういうなんかこう、生活するっていうことへの、なんか、細やかさみたいな、生活力みたいなのが、なんかもうちょっと、はいはいはい、うん、身についてほしいなっていうところが思ったので、なんかこう、その辺バランス取っていけるといいかなとは。思いましたね。
まあ、
ね、うん、
まあ、やらせないとできないですもんね。
そう、やっぱり、先取りしてね、やっちゃうと、やっぱどうしても、ね、
うん、
うん、経験できないと、学習はできないから、まあ、お手本を見せるっていうのは大事だけど、うん、やってもらうっていうところも ね、少しこう見守るっていうところも大事なんだなって思ったりはしましたね。
で、まあ、今までこう、やってもらってたところを、どうやってこうね、本人のタスクというか、本人の、分担なんだよっていうことにやっていくかっていう、そのマインドチェンジもちょっとね、大変、
変ですよ。いや、大変ですよ。本当にね。うん。叱ったり褒めたり、いろいろこう、駆け引きをしながら。うん。
そうそう。あの、うちにほら、少年野球やってて、あの、我が家は、 自分たちのユニフォームは自分で洗うルールなんですよ。もうちっちゃい時から。
うんうんうん、
で泥とかついて帰ってきたら、それをもうお風呂に入る時に一緒に持って入って、そのお風呂の中で洗わせるんですよね、自分に。
うんうんうんうん、
で、まあ洗い残しがあったら、まあ妻が結局後でやるんですけど、
うん、
でもその自分でやるっていうその行為は、うん、そういうもんだぞって最初にインプットしたんで、うちは。
いやー、それ大事ですね。
うん、それはもうずっとやってて、うん、で、確かに他の家の話を聞くと基本的にはもう親御さんがやってて大変だみたいな話を聞くんで、
うんうん。
だからやっぱその最初にやらせるみたいな、やっぱ ありますよね。やってもらうみたいなね。うん。うん、
そう、なんか前に妻が洗濯物畳んで、こう、分類して置いといたところを、うんうん、まあ、子供がそれをこう、なんか何か、物を取りに行くときに蹴っ飛ばしちゃったりとかしたことがあったんですよ。で、それでこう、はいはいはい、妻がね、で、しかもその後に謝りも、なんか気づかなかったような感じで、
はいはいはい、
なんか、向こうに行っちゃってとかってあったときに、はい、妻がそれですげえ怒ったことがあって、
はいはいはい。
で、ただ今回自分でね、洗濯物畳んだときに、全く逆のことで、僕がそれなんかちょっと蹴っ飛ばしちゃったらしいんですよね。僕も全然気づいてなかったんですけども。
はいはいはい。
そしたらそれでもう本当にすごく嫌な気持ちになったってことを本人が言ってて、やっぱりこうやるとね、うん。やっぱりこう、なぜその、ね、そんなに怒ってるのかなっていうのが分かったりとか、するんだなって、あります、ね。
へ、
うん、まあでも大変だと、もうなんかね、もう消毒とかも大変じゃないですか。
大変大変。
うん。だからもう、食器とかも全部紙皿にして。
ああ、なるほど。
うん。うん、でも、回収したら全部捨てるとか、で、お茶とかも全部、とか水とかもペットボトルにしてとか、まあ、できるところはもうそういうのを捨てられる、使い捨てみたいな、普段はあまりとか全然しないんですけども、
うんうん、
じゃあまあこれは背に腹はと思って、ちょっとね、月末に帰省をする計画をずっと前から立ててたので、
うん、
ここで4人目の上の子が感染ってなってしまうと、完全に行けなくなってしまうっていうのがあったので、
もう完全にもうそこはシャットアウトしなきゃいけないですね。徹
底的に、とにかく隔離して、やってたって感じだったので、こうね、気づかれもあって。
お疲れ様でした、それは。
大変でしたけども。
お疲れ様でした。
まあでも、いろいろ、なんかやっぱり、でも火事でこう、ちょっとこう大変だなっていうポイントとかも洗い出せるというかね、分かってきたので、ここをなんか手伝うと楽になりそうだなっていうところだったりとか、
うんうん。
うん。まあ分かってきて、
偉いな。
ちょっとこれをね、
ちゃんとなんか前向きな話にな
る。いい方向に転じれればいいかなと。
なるほどね。
あと個人的にはなんかね、ワクチンやっぱり効いたんじゃないかなって、こうそのね、症状の差を見ると思っているのですが、
あ、そうですか。
なんかニュース見てたらワクチンがそろそろ無料じゃなくなると。
あ、そうそうそうそう。
で、なんか重症化リスクがある人でも、なんか国が負担して、それでもなんか7000円ぐらいかかると。
うんうん。
ということは、僕らみたいな重症化リスクがない人間は、7000円でもちろん効かないわけだと。なってくると結構1万円とか2万円とかっていう話になってくるのかなと思うと、うん、なかなかこれは大変だなみたいな金額になってくるんじゃないかなっていうふうにちょっと思って、少し不安に思ったりはしてるというふうな感じですね。
ワクチンか。中山さん 何回打ってます？
なんか受けられる限り受けてるんで、5回受けてるのかな？ 4 回かな？ 5 回かな？
うん。そうか。僕ね、実は3回しか受けてないですよね。
あ、そうなんですか。でもなんかそんなに前回思い感じのなかったですね。
うん、そうそうそうそう。
まあ、やっぱり個人差が大きいのかな。
いや、結構ね、個人差はあると思います。多分なんかその、いわゆる株がこう、ね、なんか体のどっかにこうはまって、なんか症状を引き起こすと
か。でも確かにね。確かに僕の時もな、他の症状出た人、ツイッターとかで同じ時期にね、広島行ってた人とか見てたけど、ひどそうな人はひどそうだったし、全然違ったもんな。
そうそう、症状と、あとその感染しやすさみたいなところ。結構、同じ人が何回も短期間にかかったりとかもあったりしたので。だからまあ。
個人だな。
まあ、で別に僕は油断してるわけじゃなくて、まあ、よかったなって思ってるぐらいなんですけど。まあまあまあ、そういうのもあるんじゃないかなと思
って。どういうふうにね、対策とかしていけばいいのかなっていうところは、なんかちょっと不明瞭で、どうすればいいのかなって気持ちになりますね。
確かに。
うん。
まあでも、とりあえずね、良かったですね。
はい。
とりあえず。今のところ、隔離が成功して。
今のところ大丈夫で。
今のところね。
うん、はい。あと数日で発症しなければ、まあ大丈夫なのかな、というふうに思ってるんですが。うんうん、で、そんな中、
はいはい、
僕ずっと8月、9月ぐらいから、去年の9月ぐらいから、骨を折って回復してからは自転車に乗らずに、ランニングをしてるんですけども。
はいはいはい。
それがついに月間の走行距離が200キロ。 に来まして、ようやく3分の2村上春樹。
村上春樹さんは300キロでしたっけ？
そうですね。村上春樹さんは、ご自身の、その本の中で、1日10キロ、30日で300キロ、みたいな、そういう、こう、
とんでもねえ。ル
ールで走ってるっていうことを言ってて、僕も、じゃあ、そうかと思って、一応なんか長期的に300キロ目標にしてるんですけども、
うんうん
う
ん、
ようやく 3分の2、村上春樹を、に来まして。ああ。でも、3分の2村上春樹結構大変だなって感じですね。
いや、結構大変ですよね。200キロは大変じゃないですか。
うん、強くを計画的には、週に5回10キロ走ると、50キロ、週に50キロ。そうすると、それが4週間で、まあ、4、5、200キロ。で、まあ、休む日があったりとかするので、まあ、それで大体カバーできるかなっていう計画、雑な計画でやってるって感じですね。
はいはいはいはい。どうすか？どう走れ？
最初はね、10キロ走るとか、結構気が遠くなるような感じだったんですけども、
うんうんうんうん、
今はなんかもう長いなって感じです。その、あ、1時間だな、みたいな。
は
あ、
は
あ
ははあ、は、
うん。1時間過ごせば、10キロ走れるようになってきたので、とにかく時間があれば、200キロはできるっていうような感じですね。
おー。
うん、ただなんか別にその走るスピードが速くなってめっちゃかっこよくなってるとか、
うんうん、
あと痩せない。これが致命、これがまあ計算外で、なんかもうちょっと痩せるかなと思ったんですけども、
うん、
微動だにしないですよね、その体重計の数字が。
あ、そうなんだ。
もうぶっ壊れてんじゃないかなと思うぐらい。
なんでですかね。
なんでですかね。何なんだかわかんないんですけども。
で、その今の中山さんのその月間200キロ走る運動量と、
うん、
その摂取してるエネルギー量が均衡してるってこと？つまりは。
で、逆にこれでピタッとさ、走るのやめちゃったらさ。
うん。とんでもないことにな
る。うん。なるのかなと思って、だんだんこう、なんですかね、サンクコストじゃないけど、こう、引けなくなってきたみたいな感じではあるんですけど、そうだ、でもね、なんかね、ようやくでも、その、さっき言った通り、こう、長いなと思えるぐらいなんで、こう、ポッドキャストとかを聞きながら話す、うんうん、走れるような気分になってきました。今まではなんかこう、耳の、ね、周りでなんか喋られても、なんかもうこっちがしんどいからもううるせえみたいな感じの気持ちになっちゃ う状態だったんですけども、今はまあなんかこう、景色を見たりとか、他のことをぼんやり考えたりする余裕ができてきたので、まあ、ポッドキャストを聞いたりとか、音声コンテンツみたいな他のものね。
はいはい、はい。
をちょっと取り入れてみると、まあ1時間あるので、結構いろんなことができるんじゃないかなと思って、ちょっとそれでなんか今後なんかこういうコンテンツありましたみたいな話ができても面白いかなと思ってるんですけどもね。
お、確かに確かに。うん、おなるほどね。1時間か。1時間は走れないな無理だな。
1時間、ぼーっとしてると終わってるって感じです。その舗装道路はね、山に行くとね、ぼーっとできないんで。
お
うん。そっちはちょっと全然、ポッドキャストとかそういうのは難しい感じがするんですけども。
なるほど。
うん。
なるほど、ね。
という生活をしてまして、ようやく3分の2まで来ましたっていう報告です。
でもその痩せないのはちょっと気になりますね。何なんだろうな。痩せないのは。
まあまあ食べてんでしょうね。
あ、そういうこと。
確かに、今日はちょっとね、夕方夜走ったんですけども、帰ってきて晩ご飯食べてもらったら、もう米がすげえうまくて。まあ、妻に久しぶりに作ってもらってね、作ってもらったものを出してもらったっていう美味しさっていうのもあるんですけども、うんうん、米がやっぱり異常にうまくて、おかわりしちゃいましたね。
なるほど。
うん、
なるほどね。
うん、米かな。それかもうなんかすごいもう僕の超ベスト体重なのかもしれないですね。
今が。実は、
うん。実は。もう、褒めを、スタシス、ん、わかんないけど、なんかその、ちょうどこういう均衡が、取れてるから。
うん。
でも痩せたい。痩せたらもうちょっと走るの楽になるんじゃないかなって思ってるんですけどね。
どうなんですかね。その、あ、まあ、でもまあまあ、長距離走る方は大体こうね、シュッと
してるじゃないですか。
痩せ型の方が多いですもんね。
し、やっぱりさ、その、仮に3キロ痩せたらさ、ペットボトル、1リットルのペットボトル3本分、
うん、
持たなくていいってことですよね。
確かに。まあ、膝への負担はだいぶ軽くなりそうですね。
そうするとやっぱり体への負担とかはね、
うん、
いるわけなので、
うんうんうん、
まあ、やっぱ軽ければ軽いほどいいと思うんですよね。 軽ければ軽いほどいい。まあ、うん、ある程度はね。うん、
なるほどね。ああ。ちなみにこう、走行距離これから伸ばしていこうとかは、一旦200で安定させるぞって。
一応、その、村上春樹、一村上春樹まで行こうとは思ってるんですけども。
行こうとしてる。おすごい。
ただこれ以上は、ま、ちょっと200キロは少しキープしないと、また急激に伸ばしても、膝とか足首とかに疲労が溜まりそうな気配を感じているので、うん、当面の目標はこう200キロをキープというか、この辺を行ったり来たりするような感じになりそうだなとは思ってますけど、あと時間がこれ以上かかってくるっていうのもあるんですよね。
はいはいはい、はい。
うん。いきなりこうね、1時間が走ってたのが30分にはならないので、
うんうん。
うん。どうしても1時間程度はかかってしまうっていう前提になってくると、ここからどういうふうにその割合を増やしていくのがいいかなとかっていうのを思ってます。うん、あと、速くならないっていうのがあるんです
よ、うん。速くならない。
って。うん。なんかこう、インターネットとかさ、知り合いでも、うん、あのツイッターでフォローしてる人も走ってる人とかもいて、見てると、みんな速いんですよ。全然。僕よりも。
タイムが。
タイムが速いの。同じ10キロ走って、僕が、用意どんで僕とその、皆さんと走り出して、みんなゴールしてから僕ゴールするの10分とか20分とか後になっちゃうぐらいのスピード差があるんですよ。
へぇ、
みんな速いんですよ。でも僕全然なんかスピード上がらないから。
うん。
うん。スピードも上がんないし、痩せないし、ただ時間だけかかってるみたいな感じになってきちゃってて、そこはちょっと不服ではあるんですよね。
まあまあ、しょうがないですね、それね。うん、まあ、あんまり無理してね、まあ、怪我してもね。
そうそうそう。それはまあね、そうそうそう。ちょっとまあ、コツコツやっていくしかない。チャット GPT に聞いてもやっぱりコツコツやるしかない、みたいな感じのことを言われたんで。そっか。
すぐチャット GPT に聞くからな、もう。うん。コツコツやるしかない。
なんかいい方向ないですかって聞いたら。うん。
うん、なるほどね。はい、じゃあまあちょっと、またちょっとね、村上春樹を目指して、頑張ってください。
一春樹。
一春樹ね。ハルキスト
と思ってね。
ハルキストじゃないけど。
ハルキストじゃないんですけど、全然僕は。なぜか、ハルキストないんだけども、うん、なぜか一ハルキを目指してる人。
目指しているというね。ランニング方面でね。
はい。
わかりました。はい。今日、私もコンテンツちょっと二つ、うんうん、まあ、時間もね、そんなに長くなくて、さっと紹介したいと思うんですけど、
はい。
鹿児島で、ちょっとコロナ、うん、そう、コロナじゃない、鹿児島でその親父が倒れた時に、
うん、
母親と一緒に家で見たんですけど、
うん、
釣りバカ日誌の映画の一作目ね。
一作目？え、いつの映画？すごいな。
これね、そうそう。なんか、母親にね、家でネットフリックスを見れるようにしてあげたんですよ。
うんうん、
実家で。で、説明をしてこうだぞって操作してたら、その釣りバカ日誌が今全シリーズ全作を見れますっていうのはやってて、おーと思って見に行って、で一作目をつけたらなんかそのまま見ちゃったんですけど、90分ぐらいかな、うん、一作目はですね、1988年12月24日公開、うん、
クリスマスイブ、
クリスマスイブ、
クリスマスイブに釣りバカ日誌見に行くかね。まあわかんない、その当時は行ったのかもしれないな、うん、
そうですよね。これね、昭和って何年まででしたっけ。
63年
だ。
フルやるのは63年ですね、確か。
ですよね。
64年途中で終わったみたいな。
1988年ってのは昭和63年なんです、これ。
おーほー。
つまり、昭和63年の年末に公開され、いわゆるお正月映画ってやつなんですよね、これね。
うんうんうん。
で、年が明けて、1月の8日に平成に変わってるんで。
うん。
つまり、この、釣りバカ日誌は、まあ言ったら、まあ平成の。
平成の正月映画。
シリーズなんです。ただちょっと昭和時代に作られているんですよね、その一作目はね。
うん、うん。うん。
で、これね、すごい、もう見たら、もう昭和の世界観がさ、すごくて、まあ、話は知ってるじゃないですか。その、なんだっけ、鈴木建設っていう建設会社の、ぐうたら社員、浜ちゃんと、その社長のスーさんが、うんうん、まあ、たまたま釣り、で、指定関係にね、その自分の会社の社長と、社員って、平社員って知らずに指定関係になっちゃってっていう話を、うん、まあ一応そのリアルに描いてるんで、リアルな実写で描いてるんですけど、
うん、
もう昭和の世界観なんですよ。その何が昭和かってさ、その西田敏行さんが、まあ浜ちゃん役やってるんですけど、うん、まあ釣りに行った後、朝一で釣りに行って釣って、じゃあ今から会社行ってくるわって言って、家から出かけるバイクがノーヘルね。
あかん。あかんよ。
原付がノーヘルね。で、これ、田舎なんですよね。四国の。
まずね、はい、はい、四国ね。結構ね、のどかな、ね。
そうそうそう。で、うん、この街中に入っていくと被ってるんですよ、ちゃんと。その辺のね、リアリティはあるの。その、ちゃんと原付の前にヘルメット置いといて、うん、それで本当リアル、うん、昔ってそうだったんだなって思います
ね。いや、そうだった。そうだった気がしますね。
なんかその、うん、家の近所はノーヘルで乗ってて、なんかちょっと人目がつくと
か、
うん、
人目が多いとかね。信号があるところに行くとヘルメット被るみたいな、ね。
被るみたいな。
あ、
いや、リアル、あ、こうだなとか、あとタバコをめちゃめちゃスパスパ吸ってるね、みんな。
あ、やっぱそう。
びっくりした。うん。まず職場とか、職場のその仕事をやってるその場所で吸ってるし。
うんうん。
あと電車の中でも吸ってましたよ。
やっぱそうですよね。電車とかバスに灰皿ついてたもんね。うん、
そうそうそうそう。いや、これはね、まあ昭和の、まあ平成の映画ですけど、まあその、いわゆるその昭和の雰囲気を残すすごい面白い、あれだなと思って、見ました。で、結構見れましたね。なんか、なんだかんだであっという間に90分過ぎちゃって、割と面白かったです。西田敏行さんがね、41歳ですよ。
ね、西田敏行41歳っていうのメモを見て、年下じゃんと思った。
うん、そうなんだよ。年下なのよ。西田敏行さんがその時点では。びっくりしますよ。うん。そういう視点で見ると面白いかもしれないですね。年下か、と思ってね。うん。はい。っていう、釣りバカにし、まあ、今見れるんで、一作目とか今見ても、割と。
割と昭和のライフスタイルがリアルに描かれているから。
描かれている。
その辺のこう、資料としても面白く見れるかもしれないですね。う
ん、まあ、話は単純なんですよね。その、要は、
うんうんうん、
そのね、自分の会社の社長と知らずに、まあ、付き合っちゃったんだけど、それがバレて、みたいな、うんうん、もう本当にもう、シンプルな話なんで、あれですけどね、うん。はい。っていうのを見ましたっていうのと、もう一つが本の紹介なんですけど、
はいはい、
アルプス席の母っていう本なんですよ。
アルプス席の母、ね、野球系の
話かな。そう、野球系の話かな。
うんうん。
うん。高校野球の父母会を、こう、シングルマザーの、その主人公の視点から描いた小説みたいな感じなんですよね。で、まあ自分の子供がいて、で、子供が小学校の時にお父さんが亡くなってしまって、ただ子供はその野球がすごく上手くて、こう野球で進学していくんだけ、行きたいんだけど、まあ、いろんなこう、ね、うん、困難にお母さんが立ち向かっていくみたいな話なんですよ。で、これはね、すごいリアルっていうか、あ、こういうのあるんだろうなっていう話。まあ、うちの子も高校野球やってますけど、全然ガチなところじゃないんだけど、
うんうんうん、
ガチなところじゃなくても、やっぱこう、父母会ちょっとこう、って思うところが、まああるんですよね、僕からすると。
やっぱ古くからの伝統的な部分とかもあるし。
うん、そうですね、伝統的な部分。で、まあこの小説の中で結構出てくるのは、まずその学年ごとにこう、2年生の親が1年生の親よりかも偉いみたいな世界観があるみたいな。
あー、なるほどね。
そこってさ、冷静に考えたら親同士なんか別に関係ないじゃないですか。
関係ないですよね。うんうん。
でもなんかその、すごいそういう、なんか上下関係的な世界観が古くからあるとか。
うんうんうん、
で、すげえ笑っちゃったのが、なんかその、まあ、強豪校の学校に行ったら、その父母会のルール何箇条みたいな、すごい分厚い資料を出されて、
うん、
それを守るようにって書いてあるんですよね。その、で、その主人公のお母さんは学校の近くに住んでるわけ。で、1年生の保護者は学校に来るときはバスで来なきゃいけないみたいな。車じゃなくて。まずそのルールもよくわかんないんだけど、
うん、
で、バスで通ってたら、ある時その上級生の人からいびり的な感じで、なんとかさ、その他の父兄から、途中のバス停から乗ってきてると、駅からじゃなくて。うん、はい、みたいな、いや、途中駅と学校の間に家があるんでそうしてますって言ったら、いや、父母会のルールとしては、駅からバスに乗ってくることって書いてあるんだから、そうしてもらわなきゃみたいな、お、怖ーみたいなさ。
なんだそれ。
なんだそれでしょ。
うん、
だけどでもそれを、その、いびりとかじゃなくて、もう、大真面目にそうやんなきゃいけないって思って、機械的に言ってくる人がいるっていうのもわかるんですよね。
ああ。
だからルールって基本的になんかその、なんか困ったことがあったからそれを是正するために作っていくから、別にその困ったことがなければ別にその、うんうん、そのルールにあって、かっちり当てはめなくてもいいことも僕はあると思うんですけど、
うんうんうん、
まあ法律とかじゃなければね、その、ローカルルールというか、うんうん、なんていうかその、身内の決め事だったらさ。
うん、
でもなんかその、そういう背景が分かんなかったりとか、ともうそこに書いてある通りにやんなきゃいけないみたいなマインドになるっていうのはまあ分かるんですよ。そういう現場も見てきてるんで僕は。
なるほどね。
はい。 みたいなのが結構生々しく書いてあって。で、まあ、感動する話なんで、まあ、僕泣きもしましたし。
うんうん。感動した。
そういうなんか、話が好きな人は読むといいかもしれないですね。はい。面白いです。はい。
理不尽だね。理不尽なルールみたいな感じだね。
理不尽ですよね。うん。まあでもそういう世界がやっぱ、こう、その部活動の。で、野球だけやっぱ特殊な気がするんだよな。
野球でもなんかね、こう、独自ルール制みたいなね、
う
ん、こう、坊主、頭の子が、
そう
坊主にしなきゃいけないみたいな風潮だったりとか。
うん、うん。
なんかまあ今はないと思うけど、なんか水飲まないとかさ。
その不適切にも程があるの、先生の人。水飲むなおめえみたいなね。
いや、あれさ、でもさ、あった、本当にあったなと思って。
あった。
まあ今はないから、さすがに。
うん。
熱中症とかあるから
ね。水飲むとスタミナがつかないっていうさ、よくわかんない理論でしょ。
謎ルールね。
あった。
うん。
そう。まあ、ああいうことですよ。うん。まあ、野球が昔から日本でこう流行ってきたスポーツで、そう、なんか、だからこそ余計にそう、なってるところはあるかもしれないですけど、
ね。なんかそういう思想的な部分が、確かにサッカーとかさ、バスケとかさ、うん、バドミントンとかさ、
うん、
スポーツ的には全然ハードじゃないですか、バスケだって、バドミントンだって。
ハードですよ、
うん。うん。でもなんかあんまそういう風、坊主かって言うとそうでもなさそうだし。
うん。まあ、多分強いところとかは正直野球と同じぐらいなんか父母会とかも厳しかったりとかすると僕は思ってるんですけど、
うんうんうん、
あんまりそれが表に出てこないじゃないですか。
あ、
野球って結構なんかすごいその辺目の敵にされてるっていうか、野球は厳しい、野球は辛い、親が辛いって言ってるけど、いや同じで言ったら別にサッカーはもう何も同じだと思うけど
なって、まあ、確かにね、遠征行って大変ですねとかってあるもんな、うん、どこ行ってもな、
そう、
うん、
そうなんですよね。まあ一緒にやる風景が仲良くできれば僕はもう何やっても楽しいと思うんで、
うん、
そこだけその運があるかどうかだとは思いますけどね。
ええー、うん、もう僕がついていけないわけ、こんなあったら絶対。
まあちょっと、ね、話はね、面白いんで、まあこんな世界があるんだっていうのをちょっと覗き見るために読んでみても面白いかもしれないですね、これ。
好奇心みたいなところですね。
好奇心で。
は
い。はい、という感じの紹介でございました。
なるほど。はい。
といったら、いい時間になりましたので、はい、今週もいろいろとお話しさせていただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。では、今週のおっさん FM はここまでとさせていただきます。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。